新しい5月に入った新しい月に共に礼拝を捧げることができます恵みを感謝をいたします、私たちは命の言葉をいただける幸いがあります。この命の言葉をただ聞くだけのものではなくて、この御言葉に生かされていく、これを受肉と言います。身についてそしてイエスの品性性質に変えられて、そしてそれが生活に表されていくということですね。受肉し、そして人格化し、生活化というですね、このことがなされるように、今日もですね、この礼拝の後、分かち合う時を持ちたいと願っておりますので、前回ですね、分かち合っていただいたそのグループですね、いろんなところで分かち合う、今日は、庭にもですね、椅子が並べられているんでしょうか、ね、いろんなところで分かち合っていただきたいと思います。さて、先週はこのヨハネからですが、奇跡を、同じ奇跡をもう一度体験させるということを通して回復を与え、イエスとの出会いの原点に立ち返るということ、そして153匹の大きな魚が取れたが網は破れなかったということを通して、互いに賭けをサポートし合うチームワークと、神様がなされる働き、神様が始められる働きは、それを行う力が必ず与えられるんだと、そのことをですね、教えられ、使わされました。皆さんは原点に立ち返り、神様との関係が新たにされたでしょうか。生き生きとした毎日を、神様との交わりを送ることができたでしょうか。そうであれば本当に幸いで感謝です。私はですね、神様の御心をですね、知るときに、でもなって言ってしまえばもうそれ終わっちゃうんですね。でも、あ、そうなんですね、神様、そうなりたいですと、そのように応答するかどうか、これが分かれ道ですよ。皆さん、今日もですね、いただく御言葉に、でもなって終わってしまったら非常に残念ですよね。そうなりたいですと思い、祈り始めていきましょう。自分だけじゃなくて互いに祈るんですよ。だから私たちは兄弟姉妹が与えられてるんですね。さて、今日はですね、あなたは私に従いなさいという、先ほど賛美しましたね、愛しますと、この告白を主は願っております。神様が私たちに願っておられるのは2つですね、大きく分けて。それは、あなたは私を愛しているかという問いかけ、それに対して愛してますと応答すること、もう一つはですね、あなたは私に従いなさいという命令を与えてくださっています。はい、従いますと、このイエス様の、神様の思い、それは何か、それをですね、今日ここから受け取っていきたい。神の御声聞きましょう。今日は3つありますが、1つは、主イエスは愛することを求め使命を与えるお方です。イエス様は愛することを求め使命を与えられるということです。2つ目は、主イエスが望むところへあなたを連れていくということです。神様が望むところなんですよ、あなたを連れていくということですね。そして3つ目は、イエス様は個人的に関わり従うことを望まれるということです。この3つのことを私たちは受け取っていきたい。まずですね、この15節から今読んでいただきましたように、もう有名ですね、皆さんね、何度も読まれたでしょう。私を愛しますかと、イエス様がペテロに問われ始められる。ペテロのその時の心、思いはどうであったでしょうか。先週もお分かりしました、ペテロの、まあ、性格、キャラはですね、お調子者、無鉄砲、まっすぐで純粋、考える前に体が動いてしまう、というですね、ああ、これ私のことやとですね、思う人が多いかもしれませんが、非常に人間味あふれる性格でありました。復活されたイエス様に会いましたが、そのことを忘れたかのように、他の弟子たちも一緒に元の仕事である寮に戻っていたんですよね。イエス様がその前に約束された人間を取る漁師にしてあげようという、人間を取る漁師ではなくて、まあ、実際の魚を取る漁師に、元の職業に戻ってしまっていた。まあ、その時の思いとしては、まあ、イエス様を裏切ってしまったという不甲斐なさ、やるせなさ、自分自身を許せない思いとか、まあ、いろんな思いがあったでしょう。それゆえですね、少し7節見ていただいたらありますが、このようにヨハネがシュバッとですね言ったら、もう一目散にですね、この待てることなく待つことなくイエス様に 会うために走っていったわけですよね。そしてイエス様は食事を用意された。まさにですね、この本当の親しい人ではないと食事を一緒にしないというイスラエルの社会において、もうイエス様の側ではもう和解ということをもうしてくださっていたんですよね。知らないとも呪ってまでイエス様との関係を否定したペテロに個人的に人格的に向き合われた。そしてここではですね、まさにその和解の食事を弟子たちとした後に、まさに個人的にペテロと向き合われているのが15節以降ですね。では15節読みましょう。皆さんでもう一度3、はい。
彼らが食事を済ませた時、ユネスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。シモンは彼に言われた。私の子を買いなさい。
アメン。そのように言われました。私はですね、まず覚えたいんです、ペテロの裏切った罪、それはもうこの時点では許されているということですね。もうすでに許されているということです。皆さんまずですね、注目していただきたい。イエス様はヨハネの子シモンって言われたんですよね。この呼びかけ、さらっと読んでしまいがちですが、これはですね、改まった言い方なんですよ。フルネーム、まあ私で言えば初出しんやと言われてみたものですね。いきなり。近しい間柄なんです。もう3年以上ね。でもフルネームで言われたら皆さんどうですか？なんか違和感感じませんか？そんな仰々しい。このペテロのことをシモンと言ったのは、まだ彼が岩のようにしっかりしていないということを表していますね。しかしですね、ペテロからすれば裏切ってしまったその相手のイエス様から名を呼んでもらった。だからこれはですね、本当に人間同士であればなかなかこういうことはないと言えるでしょうね。裏切りをこう許すということ、皆さんもですね、本当に不条理の経験とか裏切られたという経験をですねしておられたらよくわかるんじゃないでしょうか。なかなか。でもイエス様はそれを許してもおられて、そしてシモン・ペテロ、ヨハネの子シモンと呼びかけられて、言われたことは、あなたはこの人たち以上に、この人たちが愛する以上に私を愛しますかと問われたんですね。もうすでにここではペテロの方からすれば、もうイエス様の無条件の愛をね感じていたでしょう。その上でイエス様から、この人たちが愛する以上に私を愛しますかと、イエス様はここで明らかに、かつてペテロが私は他の弟子たちとは違うと自分の勇気を誇っていたことを思い起こさせるように聞かれているんですよ、ね、この他の弟子たち以上にあなたを愛しますってペテロいつもそういうマインドで言ってましたよね。だからそのような同じようにイエス様が言われたんですね。皆さんどう思いますか？ここで、いやちょっとイエス様それ意地悪違いますかって、なんか上げ足取ってるようなというふうにも読めないことはないですね。でも決してそういう思いで言われたのではないことを覚えたいですね。ペテロはそのことに対して、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと控えめに答えているんですよ。イエス様が愛しているかと聞いた時の言葉は、神の愛、無条件の愛を表現するアガペの動詞形のアガパオというふうにしたのですね。この米印がちょこちょこついてますよね。書いてますよね。これアガパオですね。これは神の愛を表す、愛で愛するかという問いかけですね。まあこれはですね、別にそういう分ける必要がないというふうに言う人もいますが、でもやっぱりここはあえて分けてるのは意味のないことはイエス様されませんから。やはり意味があると私は受け取っているわけですが、まさにアガパオ。でペテロはそれに対して、愛しますというこの愛は人間的な友情、友愛、個人的な愛着を意味する言葉、フィレオですね。つまり人間視点の愛を表現するフィレオで愛しますと答えているんですね。アガパオの愛で愛しますかと聞かれたイエス様、 ペテロはフィレオの愛で愛すると答えた。でこのペテロの思いとしては、かつてあなたのために命を捨てますと言った強がりはなく、また他の弟子たちと比較することもなく、主よあなたはご存知ですと応答している。この応答の言葉に謙遜されたペテロの信仰を見ることができるのではないでしょうか。それに対してイエス様はペテロに罪の許しの宣言をする代わりに、私の子羊を飼いなさいと。これ使命ですよ、役目、使命を与えられた。まあ、この言葉は2回目は私の羊を牧しなさい、3回目は私の羊を飼いなさいと尋ねられて、基本的にこれは同じ意味を指しますね。イエス様は今度より単純に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと16節でまた2度目続けられるわけです。それに対してペテロは全く先と同じ言葉で、はい主よあなたはご存知です、私があなたを愛していることはと、ここもフィレオの愛で答えているわけですね。そしてイエス様は若干言葉を変えて、私の羊を牧しなさい。そして3度目17節、ここも言いましょうか、皆さんで3、はい。イエスは、
ペテロにヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よあなたはすべてをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。
はい、3度目です。皆さんどうですか、皆さんが今ペテロの立場で聞いてくださったらどう思われるでしょうか。3度目、これも意味がありますね。そうです、イエス様をペテロは3度知らないと呪ってまで言った、その回数ですよね。イエス様は同じ回数、あなたは私を愛していますか。だからこそペテロはこう感じたんですよ、心を痛めたんです。これ分かるんじゃないでしょうか。私たちも同じようにですね、言われたら本当に心を痛まりますよね。でも皆さん、ここで私たちは覚えたいんです。17節の欄外見てください。このイエス様が3度言われた愛しますかの言葉は何て書いてますか。アガパオじゃなくてフィレオなんですよ、ね、フィレオの愛で。ここに本当に聖書全体をしている私たちを作られた全能なる主のその思いがここにも現れていると言えるのではないでしょうか。つまりへりくだってくださった、神であるお方が人となること、できないとは考えず人となってきてくださった。まさに私はもうフィレオの愛で愛します。イエス様はいやアガペの愛で、そんな愛では足りんとかですね、生ぬるいとか言われないんですよ、ね、フィレオの愛でと言われた。これは根性の世界ではないんです。私もですね、タルンドールみたいな世界が好きかもしれませんが違うんです。神様はフィレオの愛で愛するか、これはあなたが持てる精一杯で私を愛するかということですよ。精一杯というのは少々違いますよね。でも精一杯というのはなかなか出さないことがあるんじゃないでしょうか。私もベストを尽くすっていう言葉がありますが、本当に尽くしてるのかなと。私のですね、この一週間の悩み、一日を振り返るときにもっとできたんじゃないかと。これはもちろん頑張りではありません。神を愛するということに精一杯ということですよ。頑張りじゃないんです。これは神様を愛する、あなたの持てる精一杯で私を愛しているかということを言われたんです。ここは愛するかではなくて愛しているかということです。進行形ですよね。ですからここで意地悪ではないということが分かりますし、イエス様がペテロは確かに3度同じ質問で心を痛まったでしょう、痛めたでしょう。でもここでまたあなたは全てをご存知ですと、ここにですね全てということを付け加えるんですよね。ペテロはさらにあなたは知っておられますと、自分の愛の不完全さをイエス様は心から知っておられることを示唆しながら、私はあなたを愛していますとフィレオで答え、それに対してイエス様は 一度目と二度目の言葉を合わせるように私の羊を飼いなさいと命じられた。申し上げましたように、なぜ三度、もうペテロ氏がよく分かっていたんですよ。それは三度知らないと言った言葉に対して、私はあなたを愛しますということができる機会、チャンスを与えてくださったんですね、イエス様が。つまりこれ、過去を乗り越えさせるということを意味する、これはやり取りなんですよ。お分かりでしょうか皆さん。ここに神の大きな愛がある。つまりですね、ここでペテロが欲しかったことは何ですか。皆さんだったら何の言葉が欲しいですか。私だったら3回許すって聞きたいですね。え、許してって、だってその言葉が欲しいんでしょ。和解の食事ですよ。でもそれはまあそうだと思うんだけども、言葉が欲しい。でも許すと言わなかったんですよ。私の羊を飼いなさいと言われた。これクエスチョンがつくわけですよね。許してくれてんのかな、これも何かのテストかなとか、飼えへんかったらまたすごいことあるのかなとか、いろんなことを私なら詮索しますね。皆さんどうですか。でもここでイエス様はペテロに使命を繰り返すことでその許しを与えてくださったということを受け取りたいんですよ。これ神様のやり方ですよね。先言ってもらえる。私はそれがわからない。皆さんこれはですね、なぜなら失敗したにもかかわらず、もうすでにペテロはですね、弟子として任命されたんですよね。そして弟子としてイエス様のことを伝えていく役目をもうすでに与えるためにイエス様はもう召されたんですよね。でもペテロはもうその役目、その資格がないと思っていたんですよね。でもイエス様はそうじゃない、もうあなたに同じ使命を与えるっていうことを言われたんですよ。つまりこれこそが真の許しなんです。私たちはですね、許すという言葉を、まあ、本当の意味で受けることができないのは、そこに失敗したあなたをなお信頼して働きを任せるという意味が込められていない時だからです。それを感じると本当に許されているのかと思わないんですよ。つまり信頼こそ許しの最大の証であることを覚えたい。まさにそれをされたんですよ、イエス様は。私もそうじゃないですか。なんか失敗した人ね、もう二度とこのこと任せないでおこうと思うんじゃないでしょうか。でもそれを任すということは、ああ、任された方は、あ、許されているのみならず、信頼していただいているんだ。よし、と。まさにそれですね。神の国を立て上げ広げるという本当に素晴らしい、この地上の中で最高の働きを、このペテロにもう一度、失敗したペテロに委ねられた。これこそが真の許しの証だということですよ。そのことを覚えましょう。私は感じるのではないでしょうか。ここからイエス様とはどういう方か、地位なる神とはどういう方か、神の愛とはどういうものか、ここから迫ってくるんです。ペテロのこのフィレオの愛、持てる精一杯の愛で私を愛するんだねと言われたことは、イエス様がペテロのありままの思いを受け入れてくださって無条件の愛で愛するというイエス様の求めをへり下ってくださったんですよ。支配的に強制的に私を愛せではなくて、私の人格に働いて主体的に愛するように、その環境を備えてくださった、まず神の愛です。だからこのような神の愛を私たちは深く広く知ることがなければ、必ず頑張りとか根性になるんです。私はそのことを覚えたい。主は言われました。エレミア 31-3、 ここを皆さんマーキングされていると思いますが、多くの方はお読みいたします。エレミア31-3、こうあります。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。これが神の愛です。そのことを本当に証しくださったのがイエスの十字架と復活ですよね。イエス様のペテロへの問いと勧め、それはペテロの弱さを厳しく指摘し責め、その責任を取らせ、神の国の働きからペテロを切り離してしまうための質問ではなくて、それよりもむしろこれからもイエス様の手となり足となって働くことを命じられた。共に一緒に働きたいと願っておられた。その質問であった。彼のあるがままのその存在を受け入れての許しの印であった。 私はどうでしょうか。そのことを覚えましょう。私も多くの失敗をするでしょう。でもイエス様、神様、すべてを私たち受け入れてくださって、私を用いようとされているお方であることを覚えたいんです。二つ目、イエス様が望むところへあなたを連れていく。18節読みましょうか。18、19、皆さんで3、はい。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。神の栄光を
あなたを示すためにこう言われたのである。この話したからペテロに言われた、私に従いなさい。
そうですね、皆さんもここはですね、こんなこと嫌だなと思う御言葉かもしれません。ここはですね、私、僕は若いからまだやなと思う御言葉かもしれません。でもそれはですね、単に若い時は自分の思いにして、年取ったら嫌なとこではないんですよ。聖書が言うですね、年を取るとはですね、昨日より今日の方が年を取ったという視点もありますよね。つまり霊的に成長したらとか、神様と出会ってから少し経つとかですね、いろんな意味合いがありますので、これは全ての人が当てはまるということを覚えたい。ならば私たちは自分中心に生きるということが罪だからです。神のための私となっていくことが主の御心だからですね。私は私のための神様というご利益的な視点がなかなか抜けきらない。私も高校生でイエス様と出会ってもまだそういうなんかこうあるんじゃないかと思う時ありますよね。もう17歳まで特に京都で生まれ育った私としては、もうありとあらゆる神々に拝み倒したというご利益をですね求めてきなさいという、そういう信仰継承を受けてきたので、もうそういうのはもうなかなか抜けないですね。でも違いますよね。神のための私ですよ。神様の気に入った形に作り変えていくことが本当の喜び幸せなんです。だからここに言っていますよね。ペテロも、あなたはこれから自分の、それ自分の思い、そういうもので歩いてきた。でも両手を伸ばし、他の人があなたに帯をし、望まないところ、自分が願わないところに連れていく。でも従業者で神の栄光を表すと書いてあるんです。つまり神様の素晴らしさを表す人生なんですよ。皆さんどうですか。自分の満足した人生か、神の素晴らしさを表す人生か、どちらを送りたいですかって言われたら、何と答えますか。必ず質問が出ますね。二択ですかってね。いや、両方ですってね。そうなんですよ。神の素晴らしさに生きたら、当然自分も後悔ない人生を送れるんです。私はそのことを確信しています。神様の素晴らしさを表していく人生を歩みますと決断したら、当然自分も本当に満たされていくんです。それはいろんな御言葉が約束していますね。有名な、神の国その義とをまず第一に求めよう、そうすれば全てのものを与えられる。マタイ6-33、34、読んでおいて握ってくださいね。まさにそのペテロはそういうふうに言われた。私たちはですね、覚えましょう。自分の、まあ、不本意な生き方と思うようなこと、でも神の御言葉に従っていく生き方は神の栄光を表す。創造主なる神の御心ではなく、自分の意思を絶対化することが罪の根本だからです。この自分の意思を絶対化というのをですね、言い換えたら信念と言います。私も実は信念ってめちゃめちゃあるんじゃないでしょうかね。信仰者だけども信念が勝るんですよ。だからなかなか変わらないんですよ。いくら御言葉を聞いてもですね、カッチンカッチン、それは本当にもったいなくて残念。私はもう一度先ほど読みましたエレミア18章ですね、皆さんで動画も見ましたが、陶器師に土が逆らって陶器師を使われさせることがないように、土殺しをされて陶器師である神の気に入った器とされましょう。それが私たちの本当の喜びである幸せだからです。エレミア18章にありますね。陶器師は神ですよ。神様に委ねられないということは、神様を信頼してないということですよね。だからそういつもそのことを問われます。だから神様に任せていくものとなっていきたい。まさにそのことをここでイエス様はペテロに言われたんです。でもそれは主の栄光を表していく、だから私に従いなさいと言われた。私たちが本当にですね、陶器師の神様に練っていただくことに必要なことは、自分の弱さに気づくということです。自分の弱さに気づかないうちは、イエス様から あなたは今ついてくることができませんと言われる。これはですね、ヨハネの13章36節でですね、今はついてくることはできませんが、後からできますと言われてるんですよ。あの水でね、足を洗ってくださった場面ですよね。これが後からというのはこの場面です。ペテロは後からついてくれる、ここなんですよ。つまりいろんな経験しましたよね。もう裏切っちゃったとかね、もう自分はなんて愚かだって、もう徹底的に自分の不甲斐なさをもう思い知らされた中で、柔らかくなり弱さを知ったんですよ。その時こそ神様の持ち出す器となる準備ができたんです。弱さのうちに神の恵みは十分に働くと言われましたよね。まさにそうです。私たちがゼロになる時に神が全て働くステージとなることを覚えましょう。そしてイエス様はこうも言われました。ヨハネ7章で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分が信じる者が後になって受ける聖霊によってこう言われたんだと、あのカリオン祭りの最後の大いなる時に、誰でも乾いているならば私のもとに来なさいと。つまりですね、私はもうダメだと、もうカラカラ乾きを認識する時、それが素晴らしい機会だというのが神様の視点なんですよ。あの神学者で数学者のパスカルは言いました。誰の心にもイエス・キリストでしか埋めることができない心の空白があると言ったんですよ。それは人や自分や地位や名誉やお金では埋めることができないんですよね。何とも言い難い空虚感がある。それは失ったエデンの園への憧れとも言われます。父なる神との親密な関係の憧れと言えるでしょう。人生が順調なうちは気づかなくても、心の傷を何らか受けたり試練の時に、その空っぽな空虚感、空洞が顔を出すんです。それはイエス・キリストでしか満たすことができない。でも私は世の何かでごまかそうごまかそう満たそうとする試みをします。そのもがきから依存症が生まれてくるんですよ。アルコール依存症、ギャンブル依存、仕事依存、恋愛依存、摂食障害、家庭内暴力、引きこもり、自傷行為、燃え尽き、抑うつ、恨み、不安、感情へのとらわれ、いろんな依存が出てくると言われます。あの有名なアルコール依存症の自助グループというのがありますよね。でこれ普通の民間でそういうグループがあるのは皆さんご存知でしょう。あのアルコール依存症自助グループの AA というですね、いわゆる順序ステップというのがありますが、その創立者ははっきり言います。まあもちろんクリスチャンですけども、依存症の背後には創造主である神との一体化への渇きがあると断言してるんですよ。だから依存症を知った人はみんなこのですね、誠の神様とのですね、一体化を求めるプログラムをやるんですよ。だからこれ何を信じるか関係なく、だから誠の神に作られた私たちは全て神でなければ埋めることができない空洞があるんです。それが他のもので埋めてしまうから依存症になるんですよ。これが神様が作られた私の体の本当にデリケートなメカニズムなんです。で私は全て神様と出会うことがなければ健全に歩むこと、人生を送ることができないということをあらゆる方面から知らされるんです、ね、アダムの孫である私たち人間全て抱えている普遍的な問題、これは神様との関係の欠如だから、神様との関係を回復することなくその祝福を受けることができない。それをイエス様は言われたんです。誰でも乾いてるならば私のもとに来て飲みなさい。そしてですね、皆さん覚えましょう。この空虚感が主が満たされる場所となるんですよ。その空虚感が、そのぽっかりと穴が泉に変えられていくんですよ。なんという素晴らしい、これは真理でしょうか。だからね、ぽっかり開いた穴があるからダメなんじゃないんですよ。そこに泉が生まれるんですよ。泉が生まれるための備えなんですよ。私はそのことだから、イエス様と出会うことがなければ決してそれは満たされない。最後その思いを持ってイエス様は言われた。個人的に関わりしたいことを望まれる。ペテロはそのようにですね、あなたは望まれるところに連れて行くんですということを言われて、ペテロはですね、やはり戸惑いますよね。 だからペテロはこういうふうに思いました。20節以降で、振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見て、まあ、これはヨハネのことですよね。ここでも愛された弟子って自分のことをこういうふうに言ってるわけですね。ヨハネがついてきた。そしてペテロはこう言いました。21日読みましょうか。もう一度3、はい。ペテロは彼を見て、
主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。
イエスは
ペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりはありますか。あなたは私に従いなさい。
そうですね。この気持ちも私たち分かるんじゃないでしょうか。そんな嫌なところに私一人で行くの嫌やな、この人も道連れにみたいな、そんなイメージもあったでしょうね。いろんなマインドがあったと思いますよね。だからこの人はどうなのですかっていうのは、このニュアンスがわからないので、いろんな見方があります。そんな大変なところに私一人でいいです、ヨハネはいいですっていうふうに言ったんじゃないかという視点もあるんですね。まあそれはまあどっちも取るかもしれません。でも私はやっぱりですね、人間的溢れているペトロからすれば絶対道連れにしようと思ったんちゃうかなとちょっと思ってしまうんですが、でもね、いろんな思いがありますよ。私たちもね、この人も一緒に、この人も一緒にとかね、お手伝いでいきましょうとかね、そういう協調性とか和を持って尊しの文化の私たちは、ここはめちゃめちゃわかるなと。でもそういう私にもうバースンと言われたのがここですよ。今日の御言葉、あなたは私に従いなさい。他の人はどうでもいい、関係ない、関係ないというか、一人一人に神様は関わっておられるので、その人に私も責任を持っているよ。でもあなたは私に従いなさいと。つまりここの関係の集合体がこの共同体ですよ。だからここの関係をまず持つんですよ。だからですね、本当にクリスチャンホームだからって自然自動的にクリスチャンになるわけじゃないんです。一人一人が神様と向き合っていくんですよ。そして本当に神様こそ私の救い主だ、私は自分で自分を救えないんだ、でもイエス様、あなたは救うことがおできになられますと信じ受ける、これをここに私は応答していくんですよね。まさにその御言葉です。あなたは私に従いなさい。私はいかにですね、他の人はどうですかというふうにすぐに人を向きやすい、イエス様言われました、何の関係もありませんってこのことを受け取っていきたい。でも冷たいとかそういうレベルじゃないんですよ。神様が私と具体的に関わりたい。つまりね、ミカオ、皆さん覚えてますか、ミカオのヘブル語、パニームです。ミカオをあなたに向き取られるんですよ。で、私はこっち向いたり、あっち向いたり、後ろ向いたりしてるんですよ。まっすぐ向く。そのことを言われてることを覚えましょう。あなたは私に従いなさい。私たちはですね、このように、神様が召される歩みというのは順風満帆で楽しいことばかりでないでしょう。ここに望まないところに連れて行きますと、で死に方が栄光って書いてますよね。すごいですね、死に方が神の素晴らしさを表すという。本当に私はこのことをですね、やはり受け取っていきたいと思いますね。日本語にも終わりよければ全てをしている言葉ありますね。本当に最後が本当に死の素晴らしさを表す最後であれば、どれだけ幸いかとも言えるでしょうね。で、私たちはですね、本当にこの自分が嫌だなと思うことを、本当にこの自分が思う以上に排除する傾向があるんじゃないでしょうか。でもそのことは私たちを本当に育てていく恵みの機会だということを覚えたい。先ほど依存症の話をしましたけども、私はですね、いろんな依存を抱えているのかもしれませんね。私たちは互いのことを心配すると言いながら、結果的にイエス様の期待を忘れ、人の期待に縛られてしまうということ、人の期待に依存するということもあるかもしれませんね。いろんなことがあります。で、これはですね、親子関係の中で結構言われますが、親が子供のことを心配しすぎて自立を邪魔する傾向があるとも言われますね。今日は実は皆さん子供の日なんですよね、うん、で、子育てのことをやっぱ考える日でもあるのかなと思いますが、まさに私は聖書に立った子育てをしていく。で、私はそのことをもう一度受け取っていきたいと思うんですね。あの有名で結構これどうなのという言葉がありますが、その一つの代表的なものは箴言の御言葉にこうあります、うん、子供を凝らすことを差し替えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、 彼の命を黄泉から救うことができるという箴言の23の13から14はっきり聖書は書いてあるんですよ。でも皆さん今の時代これ虐待やってなっていきますよね。じゃあここをもう読まないんですか、ここはもう蓋をするんでしょうか。違いますよ。私は聖書は全て神の愛から出た言葉というふうに受け取ってるわけですね。それを使う、それを受け取って行う私の側に課題があるんです。で私はですね、もちろんですね、これは本質は過ち自身に対する罰ではなくて、子供を矯正し正しい神の道に導くのが本質なんですよ。それが懲らしみの目的ですよね。つまり諭すということです。訓練なんですよ。でもちろん当時と今はだいぶね文化が違うというのは、でもこれはそこまで大事だということなんですよ。もう一度このね信玄の言葉に彼の命を黄泉から救うってあるんですよ。つまり地獄行きから救うってことです。皆さんこれ どうでもいいんでしょうか。ダメでしょ、まあ、どうぞあなた好きな方選んでって。好きな方選んだら楽の方選びますよ。楽の方は地獄の道なんですよ。聖書言ってますよね。そうでしょ。新明記の御言葉読みましょう。新明記の30章にはっきりとあります。30章の19節の選びなさいのところまで読める方で言いましょうか。370ページでは3、はい、私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる。私は命とし祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいなんですよ。これも命令です。命と死を置かれるんですよ。選択肢がいっぱいないんです。2つですよ。でもね、死を選ぶなんていう親はいないし、神様そんなこと言われてますね。命を選ぶ一択なんですよ、ね、皆さん命を選ばせるということが私たちにあたる使命です。
アーメン。
ですから私はそのことを申し受け取り直したい、うん、親である私たち、霊の親である。アーメン。私たちはこの教会には本当にたくさんですね、月の世話を担う器が神様に委ねられているんですよね、うん、これは信頼されているからです。だから死を選んでいくようになってはならない。私たちは本当にそのことを祈りをもっともっとですね積み上げ、真剣に、これは命を選べないから大変なことになるどころか、これはですね分かってからでは遅いんですよ。そのことは私はよく知ってますよね。だからこういう表現ですよ。あなたが無知で打つならば、え、黄泉から救うことができると。私は本気でそのことを祈ってるでしょうか。そして大切なことは選ばすんじゃなく命を選びなさいという命令です。そのような私たちでありたい。そしてそのことを私は祈っていくものでありたい。具体的にそのようなことを語り祈りしていく教会でありたいと願うんです。私は覚えましょう。命と祝福を主体的に選ぶ取る、命を選び取る。聖書が言っている子育ての三本柱ですね、そのことをもう一度言いますが、親のキリストによる愛情が一つ、二つ目は親のリーダーシップ権威です、聖書による。そして三つ目は時間と感動の共有体験ですね。楽しいことを一緒にするんですよ。そうしなければね、萎縮しますよね。この三つの三本柱を通して私たちは本当に私たちも含めその次の世代も神様に従っていくということを担っていける。私はいかがでしょうか。このペテロは本当に自分に失望していました。でもここでイエス様が顔と顔合わせてかかってくださって、癒しと許しと救いを体験した、愛を体験したんですよ。でこのことがどうやってなって彼は実際福音を伝えていくんですよね。そして実際的にこのローマで迫害が激しくなった時、あのネロ皇帝の時に、あのローマがですね、この大火、火事になった時にクリスチャンのせいだというふうになったんですよね。その時に彼は自分を犠牲にして処刑にされる時に、イエス様と同じような十字架で、もしかすると逆さ十字架で貼り付けされて殉教していたと歴史が伝えている。まさにあの臆病だった、お調子者だったペテロがその礎となっていった。そしてその生き様が世界に 多くの神の国を立て上げていく、そのような土台となっていったんですよね。私はいかがでしょうか。私も今日主は名前を呼ばれています。そしてあなたは私を愛するかと聞かれています。そしてあなたの持てる精一杯で愛しますと告白をするものとなっていきましょう。そしてあなたは私に従うかと、従いなさいと、はいと、いろんなことは分からなくても納得しなくても理解しなくてもあなたが言われるんだったらしますと言われるものとなっていきたい。信念よりも信仰を私はもう一度受け取り、そして養って歩んでいくものとしていきましょう。今本当に世界はイエス様が言われたいろんな前兆、世の終わりの前兆をが起こされていますよね。その中で教会も振るわれていることを感じます。でもこの教会に関してはいろんなチャレンジと祝福をくださったことも本当にたくさん感じます。同時に霊的戦いも多く起こっています。ですから皆さん、もう一度神様のこの愛しますか従いますかというその御声に、愛します、従います、主よ聖霊の力をくださいと共に心合わせて進んでいくものとなっていきたいと願います。祈りましょう。